だから苦労に苦労を重ねてまいりました。だからそんな簡単なことでいいんですかという話であります。あまりにも簡単に思えるんですね。ですから彼は最初この言葉をまともに受け取ることができなかったんじゃないかと思いますね。皆さん、キリスト信仰の難しさというか、ね、今でも私たちもそうなんですが、私たちもそうなんですが、イエス様の信仰に生きる私たちもね、つまずきはここにあるんじゃないですか。どうしても私たちは行い、立法主義というのが刷り込まれているところがありましたね。恵みだと言いますが、信仰だと言いますけども、その恵み信仰に生きつつですね、どうしても私たちは自分の技、自分の行いによって神様の前に出ようとする、そういうところの誘惑があるわけなんですね。イエス様の十字架の死によってあなたの一切の罪は許され、しかもので清められたんだというのがキリストのメッセージです。ただそのことを信じ、そのキリストの言葉に委ね、その罪を許していただく、清めていただくということを信じて受け止めていく、これが私たちの信仰でありますね。キャンプの中で一人の信徒さんがですね、この生徒に証をしてくださいました。滋賀教会の川地信也さんという人でありますが、仕事休んでですね、自分の娘さんもそのキャンプに来ているんですけど、キャンパーの前に30年前私が中学2年生でしたという、そういう前置きの中で初めてキャンプに参加したんですって、そんな話をしてくれました。お母さんがバブキャンプに行きなさい行きなさいって誘ってくれたんですね。クリスチャン2世であります。彼が教会に小さい頃行ってたわけでありますが、小学校の時はたくさん友達いたんですが、中学校になるとみんな来なくなりまして、自分ともう一人二人だけだと、な細々とした中学校やってたと。だけどもキャンプに参りますとたくさんの中学生がいるわけですね。みんなイエス様を信じて生き生きとのびのびとやってるとすごく嬉しくなって、そのキャンプの中でたくさんたくさんこう友達ができて、楽しいプログラムの中で御言葉を聞きながら本当に彼は恵まれた。そしてイエス様を信じたんですね。キャンプが楽しくて楽しくて、ついにしかしキャンプ終わります。家に帰ってまいりました。彼がブスーッと不機嫌になってるんですね。お母さんは祈って送り出したのに恵まれたキャンプで帰ってきたと思ったら、息子がブスーッとしてですね、不機嫌、もともと不機嫌な性格だそうですけどですね、お母さん何事かと思ったそうです。まあ、自分でもそう思ったんですね。自分ってのは理屈っぽく気分屋でですね、すぐ不機嫌になる。イエス様は信じてそのクリスマスに洗礼を受けたんですけども、それは間違いない。だけど彼の性格がなかなか変わらない。いよいよ気分屋で何かあるとこの不機嫌になって、よくですね、どうなった、親に対して反発ばっかりこうしていたんだと、こういうことを言っています、ね。そうしますとですね、彼は自分が問われるわけですよ。自分はイエス様を信じて、キャンプで恵まれてイエス様を信じてですね、そして洗礼を受けたけども、本当にこれがクリスチャンなんだろうか、自分は救われているんだろうか、本当に彼の悩みがそこから始まるわけですよね。教会に行ってもですね、一つも面白くも何もない、家でもふてくされている。だけどもさすがに神様はこの彼を取り扱ってくださった。それでも一つの習慣でありますが、聖書を開いてお祈りするという習慣の中で、第一ヨハネの三章のお言葉、ヨハネ第一の手紙の三章の言葉が彼の心に飛び込んできたんですね。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。その朝この言葉が飛び込んでまいりました。私たちが神のことを呼ばれるためには、私たちがイエス様を信じ救われて神の子供とされたというんですけども、そのためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことか、神はその一人を たった一人の子様である、その御子を十字架につけて、その命を捧げて、血を流して、そして信じる者を、この僕を救ってくださった。神様はどんなにどんなに私の救いのために大きな大きな愛を表してくださったか、よく考えてください。私たちはすでに神の子だ。このことです。私たちはすでに神の子だ。自分はイエス様が死んだというけども、本当に自分の気分やの自分、当たり散らす、どない散らす、不機嫌な自分。自分でも自分を持て余してる人もまた、お前それでもクリスチャンかと言ってくれるような友人もいたんですけども、お父さんお母さんも心を痛めてる。自分でも人目から見ても私はとてもクリスチャンではない、クリスチャンらしくないと申しましょうかね。だけども御言葉が言ってる、会社のと言ってくる、お前は私の子。すでに私たちは神の子なんだと。御言葉そう言ってますね。彼は初めてですね、御言葉に聞き、御言葉に立っていくということをここで経験するわけですね。これは大きな転機でしたね。神様の大きな愛、疑うことができない十字架の愛、私のため、その命を捧げる。神の御子が血を流されている、その大きな大きな愛をよく考えてください。そのあなたは神の子なんだ。自分がイエス様死んで神の子かどうかというそのことを吟味するんじゃなくて、すでにイエス様の大きな愛によって私は神の子なんだということを信じるところからもう一度出発しなきゃいけない。そんな簡単なこと、それでいいのかと思いますけど、でもそこからの出発なんです。そこに徹底することなんです。こんなのに神様の愛と忍耐の中にすでに神のことされて救われているんだ、クリスチャンだ。この真理を見出したときに彼は変えられていったと言いますよ。スレン長ナーマンは有志であったが、重い日々を患っていたという、このが、その次に出てくる、このことの問題だと申しましたね。何もかもそうって言っても、私なお罪の中に私が絡まっているならば、とどまっているならば、それは私たちが全てのことをひっくり返してしまうようなことなんだと。しかし、そんな私のために、神はすでにイエス・キリストからその十字架の流れを成し遂げてくださって、そのことを信じ、私たちもう一度ですね、神様の方向に向いていかなきゃいけないんだと、ね、他の人の言葉、他の言葉じゃなくて神の言葉にひたすら聞いていくということがもう一度大切だということですよね。最後に私たちはこのナーマンのへりくだりと従順ということを見ておきたいと思いますね。ナーマンの病が癒され清めるための最後の決め手はこれなんです。これなんです。ああ、主の言葉を言うことが本当だと思ったナーマンはですね、自分の怒りを鎮め、不機嫌を収め、大切ですね、主の言葉に、エリシャの言葉、神の預言者の言葉にもう一度聞きます。そして自分の思いを翻すんです。これは悔い改めです。そしてひたすら神の言葉に従っていこうとする決心するんですね。そしてバカにしておりましたヨルダン川に彼は自ら下ってまいります。彼は鎧とその衣を脱ぎます。きらびやかな将軍のこの鎧です。彼を覆っていた鎧です。それを脱ぎ捨てます。 立派な金の衣を脱ぎ捨てます。そして裸になりました。裸になりました。その裸に、実は裸は、むき出しの裸は、ただれているんですね。皮膚よでただれているんです。その醜い裸を晒し出します。そして、それをあらにして、そして預言者の言葉の通りに、そのヨルダンに、その体を浸すんですね。1回、2回、3回。